ちょっと教えていただきたいんですけど、まあ、私はまあ前世とか、まあ、今世来世もあると思うとるんですけどね、うん、思うとるんやけど、まあそういう話しても全然通じない人も多いし、またそう出ないと今世だけだとあまりにも矛盾が多すぎるしね、ずっとこう輪廻転生を繰り返すことになっていろいろ経験して、まあ輪廻転生とか成長していくんじゃないかと思うとるんですけど、そのことに対してのお考えをいきたいなと思うんですけど、
ね、いろんな世界があるんですよね、
はい、
ね、この世、まあ、一つの世界でしたらね、他に無限の、ね、世界があるんですね、
はい、
だからその輪廻転生というのは、まあ、この世があってね、
はい、
まあ、肉体に魂が宿って、ね、
はいはい、
また魂が何回もこう生まれ変わってね、はいはい、出てくるっていうのが輪廻転生なんですけど、
はい、
その輪廻転生なる世界というのは無限の中のほんのわずかな世界でね、
う
ん、だから輪廻転生しない世界もいっぱいあるんですね、
しない世界も
あるの、
そういう世界としない世界があるわけです、
はい、まあ、この世に生まれてきた人としたらね、輪廻転生はどういう意味があるかっていうね、
はい、
だから神様と一体の本当の自分っていうのは、ね、一番奥にあって、
はい、
その自分がね、いろんな無限のチャンネルの中から好きなのを選んでね、
はい、
例えばこの一つのね、この世という番組を選んでね、
はい、
出てくるわけね、
はい、
だから一つの番組を眺めてるような感じなんですよね、
はい、
その中に肉体の自分があってね、そこに宿る魂の自分があってっていうね、だからその輪廻転生の目的っていうのはね、魂を磨くっていう歌なんですよね、魂に本当の自分のね良さをどれだけ素晴らしく表現してくるかっていうね、そのためにね、あの輪廻転生を繰り返すわけですよね。でもあまり輪廻転生にとらわれるとね、過去の縛りにね引きずられていくわけよね。でももっともっと高い番組へ心合わせていくと、もう輪廻転生しなくて済む番組が出てくるよね、
はい、
そうすると常にもう神様の中からね、一瞬一瞬新たに出てくる自分が光り輝くだけっていうね、だからその魂も消えて、ね、神なる自分だけが輝く世界もあるわけですね。だからあのどんな世界でもね、神様用意してくれてるっていうね、その使う言葉通りの世界全部用意されてるのね、うん、だからあまり輪廻転生という言葉を期待するとその世界にはまり込んでいくだから自分がね、神様から何を選んで受けていくかというのがね、うん、大事なんですね。だからまあ人は自由があるんで、ね、何でも受けていけるんですけどね、うん、だから本当に自分がね、これがいいっていうのを選んでね、それを言葉にしていくと、それを受けていけるね。だから輪廻転生の過程では魂っていうのはね、
はい、
男の魂、女の魂、まあ男女っては本当はないんですよね、はい、あの男性的女性的っていうね割合があるんですよね。で魂のはそのどっちにでもなるのね。だから男性的な要素をね、本体に自分から引き出してそれを輝かしてくると男性的な要素がたくさん出てくるっていうね、また女性的なものもそうよね。だから魂の自分がこの生まれ変わってきた時にね、男性的な要素の強い人がこの生まれてくると男性的なね生き方を取るよね。だからある期間ずっと男性的な生き方を取るとね、もう男らしさがどんどん出てくる姿を取るよね。でも今度は生まれ変わった時にね、女性の肉体にこの男性的な魂の人がね宿ると、女の人でありながら男っぽいという姿を取るね。でも女性の体に生まれてくるっていう時はね、今度は女性らしさを学ぶために生まれてくるね。その時は本体の方から女性らしさをどんどん引き出してくる勉強をするね。だからその逆もあるわけですけどね、だからその両性のね素晴らしさをね同時に兼ね備えるっていう自分ね、魂の自分になって、それで自由自在にね必要において表現できるのがいいんですね、はい、
ありがとうございます
それでは言葉の通りということで、あのちょっと仮説を聞かせていただいてるんですけど、あのだから例えば五線六葉とか て、もう私家のあるご先祖様っていうのはもうみんな光り輝いて、こう私たちも乗ってくださってるっていうふうに思ってたんですけど、数日前に御霊祭りの様子をどさっともらってしまってで、なんかした方がいいよみたいな感じで、だからまたやっぱりした方なさいっていうことなのかなとその時に思ったんですけど、
そうね、だからもういろんな言葉があるでしょ、その言葉の中から自分がどの言葉を選ぶかが大事なのね。
で、自分でそういうふうに思って、
だからいろんな、まあ、情報はいっぱいあるんですよ、無限にね、
はい、
だからその中から自分がね一番いいものを選んでいくのが大事なんでね、だからそのいろんな考え方ってね無限にあるんだよね、だからご先祖に対するね見方考え方いっぱいあるわけでしょ、いろんな考え方あるでしょ、だからご先祖が迷っているとかね、また逆にねご先祖さんみんな誘って怒り抱えているとかね、でも自分はどっちを選びたいかでしょ、ね、迷ってるって言ったらね、迷ってる方のご先祖掴んでしまうのね、そうするといろいろ悔いお先祖なんとかね、そっちの方に縛られていくでしょ、でも迷ってるって決めつけることはご先祖さんに対して失礼よ ね、 ね、本当は自分が迷ってるんだよね。ね、でいろんな供養する過程で自分の心をね、プラスにプラスに変えていくんだと思うんですけどね。それだと最初からね、みんなご先祖様は悟ってるんだっていうね、輝いていつもね、自分を守り続けてくれてるっていうふうにね、感謝するのがいいよね。
ありがとうございますの意味を教えてください。
はい。ね、本当の意味は言霊でね、解釈するのよね。まず、あ。あは絶対とか、ね、命の本源とかね、光の源、光源とかね、その光、そういうふうに見るのよね、あはね。で、理は、ラ行の理は、螺旋状という意味があって、神様のね絶対の中にね相対に分かれる要素全てがあって、それが両方にね分かれて螺旋状に放射されて組み合わされるんだっていうね、螺旋状の組み合わせは必ずね無限の交わりができるんだよね、直線のね交わり一点だけどね、だから螺旋状に組み合わさって入れ子構造のね宇宙が生まれるっていうね、そういう意味で螺行の理を使うんですよね。で、がは顔をだぶらせて輝きに輝くっていうね、その宇宙のね創造された姿が無限に無限に輝いてるっていうね、がっていうね。で、東方は数字の前十字交差っていう意味でね、その相対の両極をね十字に組み合わせて、ね、で大調和してるっていう姿だよね。縦と横、ね、2つが時間と空間とかね、そういうのを組み合わすとね、十字交差されて大調和姿を取ってるのね、それが等っていう意味ね。で、合は合がダブって凝り固まってっていうふうにね言うのね、だから高い次元がね次元を下げてとかね、物質化されてっていうふうにね、それが合っていうね。で、座は座をダブらせてさらさら流れるっていうね、命が流れる、光が流れるっていうね、移り変わる姿を指してるね。またそれも中から自然に湧き上がるように、花開くようにね変化してくる姿がさらさら流れてるっていうね、それがザーですね。で、イは命のイね、石ころ一個も原子一個もね、本当にね神様の命を生きているっていうね、命を表現しているっていうね、やっぱり命が躍動してね輝いてるんだっていう意味の意味のね、単なるものじゃないっていうね。で、まあは全く完全な完璧なっていうね、神様の絶対から創造されてね、最高表現としてね無限に輝くなるもの生まれて、それがね無限無限のチャンネルの番組となって現れてね、で物質化されて現実のいろんなものにもね形が現れてきてるっていうね、その全体像が完璧極まりないっていうね、その完璧極まり姿がまた絶対へ、ね、戻るって、数が絶対へ戻るっていうんでね、その繰り返しをね指してるね。で、ますっていうのは、いやましにますっていうね、 今現れたものが絶対戻って次に現れてまた、ね、素晴らしくなって増えてっていうふうにね増して出てくるっていうねその循環を表すのね。ありがとうございます。全体で、ね、本当の神様の、ね、全ての働きを指し示してるね。本当の神様の、ね、これ名前のね究極の呼び名っていうね変えないんだっていうね。ありがとうございますって唱えるだけでね神様の全体からね必要な助けを的確に受けていけるっていうね。だからいろんな神名を使うのは神名は働きを指してるね名前は働きを表してるのね。だから全体を指す言葉がありがとうございますね。だからいろんな神様の名前を唱えると、ね、部分的な働きを、ね、指してるんでねその神様を唱えた時は部分的な助けを受けられるね。でも全体からは受けられないよね。だから全ての神様の名前を呼び続けるのは大変でしょ、ね、無限の、ね、神様の名前を呼び続けてねその働き全部消えようというのは大変なんでねそれだった人っていうねありがとうございますねしましょうという感じだよね。
はい、ありがとうございます。ありがとうございますってずっと言ってたら自分の中になんかやっぱりこう変化っていうのが心の中になんか変わってくるのがあるんですか。
変わってきます
ねそしたら私は今ありがとうございますって言ってるんですけどなんか自分ではその変化っていうのを自分で分かります。
分かってきますねだんだんとね。
そしたらこうなんか宝くじが当たったそういう欲に、そういうのじゃなくてそういう欲に欲が入ってしまってそういうのがこう運が良くなるとかそういうことじゃなくてこう変わるっていったらどういう。
ありがとうございますわ、ね、本当の神様を呼んでるのね。ありがとうございます唱えてるいうことはね本当の神様を感じ取れるようになるね、うん、本当の神様を、ね、感じるということは、ね、本当の神様は幸せの本体なんでね幸せが感じられているようになるね。
あまだそのいありがとうっていうのをたくさんたくさん回数を、ね、もう今までなかなか足りないっていうそんなのや
うんね、だからありがとうございますって唱えてるときはね神様の助けを受け入れますっていうね意思表示をしてるのね。だから神様は喜んでね助けにずっと入ってくるのね。だからその時に必要な助けを的確に与えてくれるのよね。でもありがとうございます唱えてないときはね自分の思い通りにしますっていうふうに言ってるわけね。だから神様はもうね奥へ引っ込んどいてって言ってるだから神様は手出しできない状態ね。ね、人の自由を縛っては神様は干渉してこないのね。だから自由にどうぞって言ってね、うん、ね隠れて見守っているような状態だよね。
そしたらもう常にもありがとうございます、ありがとうございますって。
そうね、はい。だから自分のね、ね力で生きようっていうのはね、限界が来るじゃない。ね、ある程度思い出になっている間、良さそうに見えるんですよね。でも思い出よりっていうことは、周りの人の自由を縛っていることになるよね。
だからもうまた来年になればまた心の変化っていうのが自分に変わってくる
んですよ、ね、変わってきますよね。はい。
ではもう楽しみにしてありがとうござい
ます。ありがとうございますね。回数を唱えると神様の助けをねどんどん受けていけるんでね中から変えてもらうのね。だからその本当の神様の助けでどういうふうに来るかというとねまずねいつも無限の無限のね、マイナスをね、免除してもらってるっていうのを気づくのね。だから現実にいろんなね、ね、マイナスが出てきた時でもね、それは億分の一ぐらいの軽さで消してもらってるっていうふうに見えてくるよね。で、何もない状態がね、いつもね、大難を無難に変えてもらってるっていうね、そういう受け直しが自然にできるようになるよね。で、また無限の無限のプラスのもういっぱいね、それに与えられてるって気づいていけるんでね。気づかないとないのと同じだけどね太陽一つがそうでしょ、ね、太陽さんありがとうって気づいた時が自分の思いよね。その気づきが無限に無限に増えてくるっていうね、
ではもうまたもう来年から年の楽しみにした
はい
自分の中にそういう変わった変化が出てくるかありがとうございます
まあそれもね、まあ、まだ最初の段階になりますよね気づいてきてもね。 それが無限の無限のね、感謝ができるようにしてもらって、なおかつね、今度は自分の方から神様に飛び込まなあかんのよね。神様の中へ飛び込んで、溶け入った時にね、本当の神様と一体感が生まれていくのね。神様の方から自分の中に入ってくるのが小さいよね。自分っていうね、器が小さかったらちょっとしか入ってこないよね。それが循環を多くしたって大したことないのね。だからね、感謝が深まるとだんだんとね、自分を神様の中で溶け入らせる、ね、生き方をとっていくのよね。自分を神様に全部捧げ尽くしてね、神様の中で溶け入るっていうね、自分を消して神様で一体ができる生き方よね。そうすると自分が神様になっていくよね。神様の与えてくるね、無限の無限のね、素晴らしいものを一瞬一受け直せるようになっていくよね。神様から受け直したものが自分になるね。だから神様から何を受けるかっていうのが一番大事よ。感謝で受けるのと思いで受けるの全然違うね。思いで受けるのは、例えばこの肉体が自分と思ったら、ね、肉体だけが自分よね。でも感謝っていうのはね、ありがとうございます受けるのは、例えばこの世界全部ね、ありがとうございます受けたら、ね、世界が自分のよね。だから感謝を貯めるとね、受け直せる世界がどんどん高まるのね。もっともっと素晴らしい世界が出てくるからね。その感謝で受けたのが自分になっていくのね。大きい宇宙になるね、自分がね。だから無限無限に奥深いね、大事だね。
はい、ありがとうございます。私、断食をして人生が変わったんですけど、どうしてだと思いますか？
そうで、みんなどういうふうに変わったかちょっと教えてあげてよ、さっき何時間断食してる？
10日間を2回水断食、水と気候による断食をしたんですけど、それでだいぶ20キロぐらい痩せたんですけど、まあ、表面的に、まあ、見た目は変わって、なんか心が軽くなったっていうか、うん、結構こだわりが取れてきたっていうか、それはなんか中の悪いものが出たから
ですか？で、他にもっと変わったこと。
変わったことは、なんていうか人が好きになってきた。
うんうん、ね、いいですね、断食って。苦痛はなかった、断食中。
いや、最初の人は苦しかったんですけど、うん、そこで頑張らなくちゃと思って。
ね、普段人って物を食べ過ぎるかもしれないね。ね、必要以上に食べ過ぎてるときはね、重たくなってるよね。ちょっと断食するとね、余計なもの取れてしまうよね。うん、自然な姿に戻りやすいですよね。だから本当の自分の持っているね、良さが自然にそっと出てくる、出てきやすいっていうのが確かよね。だから病気する人は大抵食べ過ぎてたらなる場合が多いよね。ね、だから必要なものだけをね、食べてる限りは病気にならんっていうね。たまには余分なものを落としてしまうのも必要かもしれないよね。それがね、まあ、形でね、肉体の贅肉を落とすだけじゃないしね、心のね、汚れも取ってしまうんですね、それにね。もともとある本当の自分の良さがね、ちょっと出てきやすいっていうのはね。
変わったわけじゃないんですね。
そうね、
自分の中のものが。
いいものが、そのまま、ね、出てきたよね、隠されてたものがね、汚れが取れて。自分が取れて自然にね、自分が出てきたのね。
ありがとうございます。じゃあ、
はい、それに近いことで、私もあまり子供でもそれに、まあ、食べ物を食べるの好きなんですけども、それにたくさん食べれないんですよね。で、まあよくお正月なんか見てるとね、皆さんもうどれだけあれだけお腹の中に入るのか不思議なくらい。バクバクバクバクって入るんですけど、それ見てて自分も実際に食べようと思うと、まあ、少しは食べるんですけど、ね、そんなたくさん目いっぱいは入らないんだけども、やっぱ子供とはずっとそういうことってあるんですけど、やっぱなんかあるんですかね、あまり食べたいんだけども食べれなくなるというのは。
ね。だからそれ一人で全部違うのよね。また同じ人でもね、時期時期で違うでしょ。ね。またその生活のね、いろんなのね、仕方によっても変わっていきますよね。本当に力仕事で運動ばっかりしてる人だとお腹空くからね、どんぶどんも耐えられるでしょ。ね。いろんな条件がたくさんありますよね。そうです、そうです。必要なだけ食べるのに、
そう
ですね。
年齢によってやっぱり違って
きて、年齢によって変わりますよね。
職業柄も違ってきます
ね。そうね。だからこの肉体の自分のね、この姿だけじゃなくてね、背後にどういう霊魂がいっぱい浮かんよっていうのが違うね。
必要なものは必要なのに食べさせてもらってると。
そう。ね、だからね、背後にね、いろいろ食べたい人がいっぱいつくとね、ガキとに落ちたようにガクッと食べ始めるっていう場合もあるよね。お酒飲みもそうよね。何も飲んでも言わないというぐらいね、味もなく何もしても大丈夫という人、強い人がいてよね。そういう人は大抵ね、後ろにお酒飲みの人が霊魂か、ね、動物霊か何かついてね、一緒に飲んでくれるからね。
それはどうか
いやいや、別にそれ悪いって言えへんよね。犯人の人の施しやってくれるから。別に変わらんね、別にね。だから言わないね、そんなのね。
言わない
ですね。だから食べる人は何本食べてもね、お腹がその満腹にならんのね。不思議だけど。
タバコもやっぱそうなんですかね。
そういう一面あるでしょうね。
もう順番にこう、耳から左に順番にこう。
あるでしょうね。はい、飲みすぎる場合はね、多分そうだと思うね。
口に入りもやっぱりそういうものが多いんです
よね。ありますよね。まあそれもね、その時で必要な姿は取るんですね。
ありがとうございます。
は
い、
はい、似たようなことなんですけど、やっぱり私もなんか今がですね、なんかこう食べたいのに目の前にすると食べれなかったりとか、だけどすごく食べたいって思ってるんで、いつまでも食べたっていうか、で痩せたいのに痩せれないんですよ。だから
痩せてるじゃない。なんで全然声出ないじゃない。
なんかこう見えるだけなんですよ。もうどんどん聞くとかも耐えて合わなくなる。だけど食べたいっていう気持ちをやめれないっていうか、なんかね、すごいなんかすごいちょっとなんかこう弱いなってこう、なんかこうダイエットしようと思うんだけど、食べたいっていう気持ち食べれない。
ちょこちょこと食べてきて、じゃあ食べてもらうと、そういうのってやっぱりなんか必要なことであるんですか。いや、もう本当にね、食べたいという気持ちでね、むちゃむちゃに食べ過ぎるというんだったらね、ちょっと問題あるんですけど、別にね、食べたいという食欲が起こるのはね、別に悪いことじゃないよね。食欲わかんかったら食べたくないからね、食べないよね、全然ね。だからもう食べたくなくなってしまうとね、もう食べなくなってしまうからね、痩せてこれか、言えるんだよね。ね、だからね、やっぱりちょっとは食べさせないとって思ってね、神様の方から一生懸命ね、食べたいっていう気持ち起こさせるよね。後ろに誰か食べたい人。ほどこしをしてる。でも別に心配する状態ないみたいなのね。ね。だから欲の心っていうのはね、なぜ悪いかというのはね、まずマイナスをつかみすぎて、そして求める心、起こしすぎるところがね、 ちょっとマイナスになっていきやすいんでね。だからそれを必要なのは感謝で受けるんだったらね、そうよくって言わないよね。うん、神様は必要なものを与えてくれるね。その必要なものをね、感謝で受けるのは欲とは無縁のもんだよね。だから欲っていう字をね、分析したら他人にかける心だけどね。で、他人は国心って宇宙の大神様のことだよね。他人の心、他人の神様っていうのは、国心っていうのは宇宙の大神様を指してるね。宇宙の大神様の御心のね、かけた状態っていうね。だから感謝を忘れた状態がね、欲っていうね。だから神様の恵みをね、感謝で受けるのはね、神様の心のままだね。だから感謝を忘れてね、生きてる状態が欲の心でね、神様の心から外れてるんだよね。その時に欲っていうのが生まれてるわけよね。だから思い通りにしたいっていうね、例えば何かね、ちゃうちゃん食べたいっていうのもそうだけど、ね、その思いっていうのはね、自分だけの思いじゃなしに、周りにその思いも受けるときがあるね、波があってね、周りの人が食べたいって思ったら、自分も食べたくなるとかね、ね、あの人もそうよね、あの人も食べたいっていう思いがいっぱいね、出してると、自分が食べたくなって食べてしまうとかね、ただその思いっていうのはね、感謝してると、すっと消えていくのね。感謝は光なんでね、思いっていうのは闇なんでね。だから感謝の光が出てくると闇が自然にスーッと思いが消えるのね。まあ神様は消してくれるって言ったそうだよね。
自分の思うように、まあ、仮にあれば、ありがとうございますと言ってるから、よかった自分の思うようになったっていう、それはちょっと違う
んですよ。違うな、思い通りになったらダメだ。思い通りに言うのはね、マイナスを借金を積み重ねるの。ね、うん、思い通りにして人の自由を縛っていることになる。他人の自由をね、必ず自分も必ずそのね、仕返しっていうのは反動で縛られる状態必ず来るのよね、だから思い通りにならない方がいいのね。
あ、そうなんですか、思い通りになった、よかった、ありがとうございます、ありがとうございますって言ってるから自分の思うようになったのかなとか、
それはね、思い通りになったらいけないよね。神様の御心のままになるのがいいね。それはね、必要なものだけが的確に与えてもらえるようになったらいいのね。だから自分のあれが欲しい、こうしたいというのがね、実現してもね、本当に幸せじゃないのね。だから神様がね、必要と認めるものをね、与えられて、ありがとうを受けられるのがいいのよね。そう、だからね、小さい子がね、行けたとするでしょ。甘いものをいっぱい欲しい欲しいって食べるとするでしょ。その小さい子は甘いものたくさんもらったら喜んでるでしょ。親の立場から見たらね、この甘いもの食べ過ぎても体に悪いし、ね、また虫歯になったりして、あと苦しいのは何のにと思うでしょ。そうするとね、親の立場から見たら子供には必要なね、ね、健康になるための食べ物をね、やっぱり必要だけ与えたいんでしょ。ね、でも子供のその願いと親の願い違うもんね。それが同じでね、人の願いと神様の願いが違うのよね。ね、ありがとうございますってね、唱えてると神様の願いをそこに持ってくるのね。それで神様が一番幸せになるように働きかけて必要なものを与えてくれるのね。だから思い通りにならないと思う。ね、感謝してるとね、思い通りにならずにね、必要なものが与えられていくんだよね。それで幸せのね、最短コースを取る体重になるのね。
でも思うようにならない方がいいっていう。
思い通りにしたらダメよね。ね、感謝で受けるね、必要なものを受けるというのがいいのよね。はい。
わかりました。ありがとうございます。
今ちょっと最近体験したんですけど、野坂先生のありがとうの話を聞いてですね、その頃、ちょっと、彼では困るタイプの男性から、
よかったよね。ね、うん、だからそのね、人の思いってね、縛りなのね。ね、男の人はね、可愛い女の子見てね、あの子が好きだ好きだって言うでしょ。好きだっていうのはね、自分のものにしたいっていうね、所有欲よね、ものすごい縛りなんでしょ。だから昔から美人発明ということわざがあるのよね。ね、美しい人はね、大勢人が思われるのね。この人を自分のものにしたいっていうのはね、思い方で縛ってくるね、思いでね。そうと思いで縛られると命がね、こう、ガミから縛られた状態でね、働けなくなるんだよね、命がね。そうすると、早死にしたいってしまうね。だから好きだって思われるのはいいことじゃないかね。ね、好きっていうのと愛っていうのと違うんだよね。ね、神様の方から来る愛っていうのはね、人の自由を縛らないよね。そして相手の必要なことをね、せっかくに与え尽くしていこうという生き方やね。相手に何も求めないね。相手が幸せになることを願うわけね。そして相手の必要なものを与え尽くしていくっていうね。だからその与え尽くす心だから相手もまた同じようにね、与え尽くしてくれるよね。だから求め合うのは良くないのよね。与え合うのがいいのよね。だから時っていうのは求め合う方よね。相手を縛って相手が奪おうという生き方になるからね。必ず傷ついて心を傷んでくるよね。でも与え尽くすっていうのはね、相手を幸せにしたいばっかりだからね、どんどんね、相手からも幸せにもらえるしね、周りから全体から幸せにもらえるんだよね。だから感謝っていうのはね、この与え尽くす心は中にあるんだよ ね。だから思いをどんどん消してね、与え尽くす心をどんどん出してくれるよね。だから相手に尽くせる心になってくるでしょ。そうすると相手から周りから尽くされて幸せが大きくなるよね。だからその好き嫌いの好きっていう時はね、前の世かもっと前の世でね、相手がかなり借金してるの借りがある ね。 ね、好きっていう感じはね、良さそうに見えてね、借金返しの心ね。ね、無性に相手が好きになってね、さあ何するかな、尽くしたくなるね。借金返ししたくなる。だから好きっていう感情にとらわれすぎたらね、じゃあ全然なれん
ね。もう一つです、はい、ありがとうございましたありがとうございましたってありますね。あれいつもどちら、あの過去形で言った方がいいという人と現在形という考え方あるんですけど、どんなもんでしょうか。
ありがとうございますは神様の名前を呼んでるんでね、神様呼んでるんだけど、ありがとうございましたは神様呼んでないよね。
あ、そうですか。
一つの現れに対するね、単なる小さい感謝よね。神様呼ばないとね、過去現在未来全てを通してね、全体からの助けを受けられないよね。だからありがとうございますがね、正しいね。
ありがとうございます。
ね、だいろんな語呂でね、隣やすいというのはあるんですけどね、ありがとうございますがね、本当の神様へのね、
言葉なんでね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、
ね、だんだんね、ありがとうございますになっていくのね。
素晴らしいご縁に見せかけていただいたんですけども、思い通りにならないっ
その思いが中に立ってなかなかそれが苦しい商品がそれをなんかこうなくすって削るじゃなくて感謝という気持ちがあるんですけど、その感謝の場合が少ないんだという表現がとってもぜひ下手なんですね。ですからでもそれを例えば人の方、人から誤解されてもそれを解こうとする自分にはしなくて、私が私みたいな感じの意識があるので、傲慢といえば傲慢でしょう。そんな感じと使うと。ね。
でも人って最初はみんなね、自分の思い通りに生きようとするのよね。ね、自分中心よね。でも必ず思い通りに生きようとするとね、行き詰まるのね。だから思い通りに来た分だけね、人をね、支配してるね、自分の奴隷に扱っていることになるから、ね。必ず自分がその逆になってね、思い通りにならなくなってね、周りの人の奴隷のようになっていくのね。だから最初ね、思い通り一つになったということは大きい借金よね、借りを作ってるね。それをやり続けて言ってくれていくと今度はね逆になってね、自分の思い通りには絶対ならなくなってしまうよね、これはもう必ずね頭打たないとあかんのよね。傷になって頭打って気づくのよね。それで一番の幸せはね、神様の御心のままにね生きるのがいいっていうふうに気づいてくるよね。神様の方はね、最高の幸せを与え続けてきてね、それを受けてほしいって待ってるわけよね、ずっとね。待ち続けてるね、何億年でもね、ずっと待ち続けてるよね。だから感謝に生きなさいってね、神様一生懸命ね、呼びかけてるのよね。感謝に生きたらね、神様から与えてくださるね、無限の幸せってね、すぐにそっと受けられるよね。思い出になったってね、一つ思い出になっただけじゃない。ね。他の全部おろそかにしてしまってるよね。だから単なる小さい自己満足でしょ、思い出だったというのはね。でも神様の方はね、必要なもの全部的確に与えてきてるんでね、それに気づく方が大事だよね。例えばね、ね、綺麗な服を着たいって思ってね、綺麗な服着れたとね、何千万円ぐらいの、ね、でもそれ一つだけじゃないね。だから人が幸せに生きるためにはね、無限に必要なものいっぱいあるんでしょ。太陽も必要だし、空気も必要だし、水も必要だしってね。でもそういうのは神様はもう先にちゃんと与えてくれてるんでしょ。ね、必要なもの的確に与えてるよね。ただ気づかないんだよね。ね、思いを出して生きてる間は気づかないね。だから感謝をね、ね、どんどんしていくようになった時に初めてね、その必要なものに気づいていけるよね。で、太陽ってね、どれだけの価値があるかってね、ものすごい無限の価値あるよね。ね、でそういうのにね、どんどん気づいていったらね、既に与えられた無限の価値あるものをどんどんね、自分のものにしていけるでしょ。幸せ無限に無限に大きくなっていってね。だから思いに生きてる間は、ね、マイナスにマイナスをしていくのね。例えばね、この世でね、権力握ってね、もう全部を支配するようなね、権力者になったとするでしょ。そういう人をね、今度あの世行ったらどこへ行くか、地獄行くのよね。ね、大勢の人をね、自分の奴隷に扱ったらね、うん、一人の人を奴隷にするんだったらまだいいけどね、大勢の人を自分の権力をね、与えに来て全部支配するんでしょ。ね、人を幸せにしてないよね。そういう人はみんな地獄を知るのよね。でもね、大勢の人を支配した分は長く地獄の中で苦しまれた。ね、言うたら借金よね、みんなね、うん、たくさんの借金したら借金返しに ね、長い年月苦しむよね。だから思いはもう捨てる方がいいね。思いに生きるよりも感謝に生きる方がいいよ ね。思いって大体ね、重たい重たいっていうのね、心が重苦しくなってくるね。どんどんどんどんね、心が落ち込んでくるのよね。だから感謝に生きたら心がそっとね、軽くなるね。で、青空に太陽輝くのに明るくなっていくのね。で、自由な心が自由になるのね。思いはもうね、がんじがらしばられた心だから不自由よね。ね、奴隷のようになってしまうね。うん、
ちゃう、うん、ということは今の現在の 現世ですね。これであの国の総理とかね、まあ、そういう役職を言ってる人とか大会社の社長ってやっぱりそういう地獄へ行かれるんですかね。
いやもう全部が全部とは限らないけどね、そのどれだけ単に幸せを与えたかでしょ、ね、幸せを与えた人はいいとこへ行けるよね。ね、プラスを与えたら、ね、プラスの時ができるからね。でもね、マイナスばっかり与えてたらダメよ ね、うん、またこのように姿を与えてもらうのは ね、まあ借りよね。自分がいいものをたくさん与えてそのお返しに与え返されたのはいいけどね、自分はプラスを何も与えてないのにね、プラスをいっぱいもらっているというのはね、大きい借りないよ、ね、それもね、うん、だからそれもやっぱり大きいマイナスを背負っちゃうのを言ったらね、こういうところやっていくよね。ただ総理大臣になる、大臣になるだけでもね、7代かかるって言われるぐらいのね、マイナスの借金を増やすんだと、ね、普通いいことをしても褒められたら帳消しないわ、ね、表彰されたらマイナスぐらい、ね、だからね、大臣になったって言うからね、大きい借金背負うのよね。だからいいことしてもね、目立たない方がいいよね。
それは本人はもう地獄行った時にも分かるんですか、自分で。
ああ、もうやっぱりみんなもうね、
ということは非常に重たい状態で、
重たい状態になるよ、死にたくないっていうふうになるのよ、ね、
ということはもう
ね、
う
ん、だから死の恐怖がない人はね、いいとこ行けるっていうのはね、ね、心の中で感じてるのよね、うん、でもやっぱり低いとこ行っていくとね、感じてる人はね、死にたくないよね。だからやっぱりその借りは作らない方がいいよね。
ありがとうございます。
私の甥で26歳ぐらいの男性がいるんですけどね、この君がちょっと精神的にあれで3回ほど自殺未遂してるんですけどね、これどのように考えたらいいんですかね。
まあ、一人一人 ね、生き方は自由なんでね、
はい、
ね、その人はその人の自由な生き方なんで、
はい、
うん、ただその自分がね、その姿を見て ね、その自分の責任って思うんだったらね、それみんな自分の責任としてね、心に取り込んだら変えていく何か手当てこういうられるんだよね、うん、でも自分とは別個っていうふうに見たらね、別にも相手にせえ方がいいよね、
はい、
うん、
まあ、その子その子人生、その人の役割というか、なんか、その人であるんでしょうから、あんまり立ち入らん方がいいかなと思いながらも、
そうね、
まあ、今のところは、生還してる状態ですけど。
だから、その自分っていうのもね、あの、小さい自分もあるし、大きい自分もあるしね、浅い自分もあるし、深い自分もあるしっていうね、だから、どの自分を掴んで生きるかによってね、でも生き方変わるのよね。
うん、
だからもうあまり無理はせん方がいいよね、
はい、
ね、うん、本当に大きい自分生きたいんだったら、この世界の全部自分って思ったら世界の全ての責任自分が取らんなんだけど ね、うん、ね、だからそれはかなり大変だよね。
まあ、ね、まあ、だからその私の家内の妹の息子ですけど、その家内の妹の方からね、私、まあ、頼まれたら何かやってあげたいな思うんやけど、今のところまだ ね、
うん、
ね、逆に私のことはあんまり信用してないって言ったらあかんないけど、うん、相談来ないからね、だから今そうしてるんで、相談来られたらまあね、なんかしてみたいなと思ったんですけど、身内ほど意外といろいろ信用しないですからね。何やったら相談してみようかとなるんでしょうけどね、身内やから余計なんとなくこうね、あ、まだ今聞こえたりなんかしてるんですけどね、そうなるとなんとなく怪しいなというぐらいの感じしか見てないから、あの、相談来ないし、なんかね、来ないというか、なんか出だすとできることありませんか言っても、いや、結構っていうぐらいの感じやから、今のところってるんですけどね。
まあ、まあ、いいよね、それでね。
ありがとうございます。
だから人っていろんな生き方をね、それぞれにとってるんでね、うん、だからその思いを出して思い通り生きたいっていうね、そういう時期もあるのよね。そういう時はもう感謝に生きたいっていうのと違うからね、感謝したらいいよって言ったら全然受け付けないしね、
ね、
ね、だから方向が違うね。だから時期が違うから方向も違うね。また思い通り生きようとしてね、頭打ってね、静まってね、また心がね、感謝に向き変わった時はね、お手伝いできたね。その時はいろいろね、一緒にお祈りしたりね、いろんな手助けしてね、感謝がさまりを手伝ってあげたりよね。
一ついいです
か、はい、
ですね、ありがとうございますという言葉をですね、私はそのことの意味するところを、まあ、真剣に考えたこともなかったし、以前はですね、知らなかったんですけど、ところが5、6年前から、まあ、会社を辞める決心をして、辞めてからですね、辞めるってことはある意味では、自分の生活が成り立つかどうかわからんわけですから、何かに任せるような感じだったわけですね。そしてここへ来て、おじさんの話を聞いてますと、どうもありがとうございますという言葉を知らないけれども、実はその感謝をする生き方をしてたのではないかなと思われるような、なんか奇跡の連続のような気がするんですね。そういうことってあるんでしょうかね。
ね、普通ね、お金に頼ってるでしょ、人に頼って、物に頼ってるでしょ、ね、これ神様に頼ってたよ ね、 ね、逆にね、うん、それをね、人に頼る、お金に頼りね、まあ、会社に頼るって、いろんなものに頼るのをやめた途端にね、神様に頼ったことになるね、そうするとね、神様の方から助けがずっと先に入ってくるよね、そしたら感謝のできる自分に変えてくるの。神様のはね、感謝しないと助けないじゃなくてね、神様に頼る心を起こした途端に助けてくれるね、それはそうすると永遠にね、持続するように感謝のできる心に変えてくるね、神様に叱り続けられるようにね、感謝できるように変えてくれるよね、だから神様のが先に助けてきてくれてるね、他に頼らなかったよかったね。やめたらよかった。
もうやめたら頼るもんないですから。
そうそうね、だから本当の頼るところは神様だよね。神様以外にね、みんな頼りすぎてたよ ね、 ね、うん。だから神様以外に頼るのをやめた途端に、ね、あとは神様だけが頼りになるところだよ。ね、はい、よかったよね。
はい、ありがとうございます。短い話で。ね、バブルが崩壊した時から、今まで何十億という億万長者が、丸くですね、うん、超貧乏になるということは、やっぱりその時点で神様の助けを受けられるということなんですかね。
そうね、あれバブルね、例えば土地成金ってあるでしょ、はい、あれみんなね、大きい借金をしたことになる、はいね、ただの土地をね、高く売ってね、ね、お金手に入ったというのはね、氷の借金と同じなの、ね、必ず返さんなのよ、ね、持続つけてね、うん、お金があるから贅沢に使ってしまうでしょ、あと借金だけ大きく残るわね、この世の借金だけ違うよ、心の借金いっぱいあるの、ね、うん、だからお金に頼ってる間は神様は何も手出しできないけど、ね、そう行き詰まって頭を打ってね、もうどうしようもないという状態になった時にね、またそれもね、もう何も頼るとこないって、ね、気づいた途端に神様の助け入るよね、うん、だからそういうね、いろんな苦労もね、感謝へね、引き戻すための神様の導きかもしれないよね。だからね、何があっても悪くはならないよね。
まあ、
ね、うん、ね、一時的にね、悪く見えるだけで、必ずそれはね、プラスでプラスでね、うん、変化していくもんよね。
そういえば私のバブルという株で大失敗しましたね。収録ぐらい思いがありました
もん。負けたんですか。負けたはいいんです
それで朝、富士川のとこ歩いておったらね、まあ、太陽が上がっていったときに、なんとなく、まあ、昔からこう無一物中無尽蔵という言葉は知ってたんですけど、その意味は瞬間分かったんでね。あ、何もない思ったけど、太陽の光とか空気とか水とかね、あ、ただでたくさんいただいているということがパッとその瞬間分かったんですよ。だから、まあ、あれはあれでよかったのかな。
もうちょっと授業料高かった。
高かったですよ、ものすごく。ありましたね。それから、まあ、まあ、精神世界のこととか、そういうことをどんどん少しずつ勉強するようになりましたけどね。 だから、まあ、無一物中無人道がもう時間としてパッと分かったんですかね。だから最もあの大切なものはみんなただやということがね、与えられたというか、まあ、そういうのが少しずつ分かってくるようになりました
ね。ねえ、あの得するより損した方がいいんですか。
じゃあ損したら得が全然ですね。
うん、ね、損した方が借金が済んでね、今がね、神様の方からもう巡っていくよね。
ああ、そうなんですね。あれからやっぱ変わりました、人間が。
はい。
例えばそういう土地だとか宝くじだとかそういうのでこう大金をこう先立つじゃないですか。でそれをその例えば自分の楽しみとかに使うんじゃなくて、例えばこう広く人類とかあのみんなの幸せに貢献できるようなことに使った場合は、あの借金やっぱりそれでも借金になるんでしょうか。
いや、そのね、いいことに使ったらね、今度貯金でしょ、ね、それももう一つもっともっといいことに使ったらね、氷のね、持続の特徴は金だよね。
あ、
うん、だからその借金の、ね、持続を上回る、ね、貯金の持続がつけばいいのよね。
あ、
うん、だから本当に人を幸せにする働きに使えばね、
はい、
うん、上昇の借金は消えてしまうね。あ、で貯金が増えていくと思うんですけどね。
じゃあそういう不労所得みたいな感じで立ったりとか、それをプラスの方にどんどん使えば、うん、逆にプラス
を増やせる、うん、プラスを生み出せばいいのよね。ただね、その所得をごっと背負ったときにね、はい、そういう心を起こせたらいいけどね、起こせない人もあるのにね。ね、うん、背負った途端に心に重みがどさっとくるでしょ。心が欲のマイナスになりやすいね。ね、そういう人は大変よね。だからそういう人はやっぱり持たない方がいいよね。ね、いいことに使える人はね、うん、そう、心の重みに負けない人よね、強い人よね。もともと得が、貯金がたくさんある人よね、うん、そういう人だったらあのいいことに使えてね、どんどん貯金を増やせる人よね。普通ね、宝くじ当たったらね、これだけどこへ寄付してって思うよね。当たった途端にどこへ寄付して、うん、そうよね。
一緒にして帰るもん
ね、心が一緒に変わっちゃうね。はい、
あとそれとですね、あの公務的に例えば借金をしたら利息がつくとか、あのいろいろそういうのは分かるんですけども、そういう神様的なっていうか、そういう現実のお金じゃなくて、例えばいいこととか悪いことをした時に、それにもこう利息というか、そういうのがつくっていうのがいまいちこうピンとこないというか分からないんですけど、
うん、
そういうのもそういうふうな、
ね、このようなお金の貸し借りね、このような貸し借りはもうほんの一部の貸し借りよね。本当の貸し借りはプラスの言葉を使うか、マイナスの言葉を使うかによって大きく変わるんだよね。
あ、はい、
プラスの言葉が貯金の方やね、
はい、
マイナスの言葉が、ね、借り借金の方になるよね、
はい、
マイナスの言葉を使ったらどんどん借金膨らむね、
はい、
うん、だからこのように借金もその一部よ ね、
はい、
ね、借りるというのもね、
はい、
マイナスの言葉一部でしょ、
はい、
小さいマイナスの言葉だけどね、それはね、
はい、うん、例えばその、客のマイナスの言葉とか行為をやってしまって、客の、まあ、マイナスの、いわゆるお金じゃなくて、まあ、そういうマイナスのエネルギーの借金ができたとして、あのそれに、なんかそういう利息みたいな。
つくよ、つくよ。
うん、
だから、そのね、資金も種類があってね、
はい、
うん、氷の利息をつくのもあるしね、ちょっとだけつくのもあるしね、うん、全部違うね。
あ、
うん、
その辺がこう、いまいちよくわからない。100なら100っていうんだったら分かるんですけども、現実のこの的なお金だったら、その例えばそういう会社が経営してるからという利息でこうやっていたような感じはあるんですけど、そのマイナスのエネルギーがなんかそういうふうにまたどんどんどんどんほっといたら増えていく。
そうそう、増えていくの。うん、
増えるんですか。
うん、だからマイナスの言葉でもね、あの軽いマイナスの言葉とね、
はい、
強いきついマイナスの言葉があるじゃない、
はい、
きついほど利息が増えるんだ。
あ、きついの、
うん、
あ、それを言っただけでとどまらずに、
うん、どんどん利息が増えていくね、うん、このバカ野郎っていうぐらいとね、このお前なんか死んでしまいと、だいぶ違うでしょ。
あ、
ね、きつい方がね、利息は早く増えるの。プラスの言葉は同じよね、うん、いい言葉はね、うん、ほど利息は増えるの。
でやっぱりプラスの言葉で一番利息がいい言葉っていうのはありがとう
ありがとうございますが太鼓のね利息のつく言葉ね
でその言葉で言っちゃうんですけどよくはまあ最近はねあの車なんか私毎日乗るんですけども車の窓がまあ一番多いのはタバコの放出とかねゴミの放出とかやっぱ結構多いんですよやっぱそういう行為するということもやはりマイナスのあれなんでしょう
そうですね、
はい、言葉で言ってないけど態度でやってるわけですよね、うん、それ目に見る形でみんなで目の前でポンとするくらいだから本人はそんで当たり前なんでしょうけども後で多分で交通事故を起こした人を調べるとその辺が一番多いんじゃないかなと私自分でこう思うんですけど
そうね、まあ、小さいマイナスでもね、はい、ほっといたり続増えてねどんどん膨らむもんねだからそういうのをね自分の運命をマイナスに持っていくよね
あそれはビデオテープでどっかで一回自分で見ると絶対しないんでしょうけどね
そうねまあまあこれねこの世からね、あの世行ってね、閻魔大夫の前に出たらね、ちゃんとね、この一生全部見せてもらうんやけど、ね、若いところは全部ね、うん、見せてもらってね、反省するようになってるんだけど、本当はこの世で先に反省した方がいいんだけどね。
先に見せてもらっても一番いいかもしれないけど、ありがとうございます。
うん
ありがとうございます。